野田ラジオ。
どうも、新年のおみくじは大吉の野田春樹と、
新年のおみくじは今日だった穂積原明です。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は野田と穂積が旬なことに口を出したり、ゲストさんと盛り上がったり、お悩みなどを一緒に考える番組です。
はい、
本日はですね、本日もかな、野田スタジオからお届けしています。
はい、お願いします。
まず今日ですか。
いや、なんか僕、はい、年末年始おみくじ引けなかったんですけど。
行ってない、寒川神社に。
寒川神社行けなかったんですけど、だから初詣もね、宮山神社にぺこって挨拶して。
宮山神社って寒川神社の横にあるやつ、ね、
そう、実は寒川神社と何の関係もない神社なんだけど。
そうなの、あれ。
そうだよ、祀ってる神様全然違うから。
へ
ー。とあと共同の家の近くの神社にぺこって挨拶したんだけど、
その引かなかった理由ってあれじゃないの、そんなおみくじなんかに左右されねえみたいな感じではないの？
いや、僕も毎年引いてて、
ちゃんと、
なんなら会社の新年会でみんなで初詣行くんですけど、それちょっと行けなくて。
はい、それはまあぶっ倒れて
ぶっ倒れてて行けなくて、はい、引けなかったんですよ今年。なんでさっきね、ウェブでおみくじ引いたんですけど。
まあ大事ですから、その媒体は関係ないからね、
うん、まさかのね、今日っていうか、まあもう体を表してるというか。
怖えな。だって年始から倒れてんだろ。
倒れてるというかね、もう目がちょっと見えなくなっちゃって。
またか、なんか以前もあったよね、目の問題って。
いや、結構その根本的な原因が目にあるんではないかっていう方向でね、今ちょっと検査も進めてるんですけど。
あれじゃね、テニプリの真田幸村と対戦してんじゃね。
分かんない、真田幸村って戦国武将の。
真田幸村じゃないか、真田幸村じゃなかったっけな。そう、そういうキャラクターがいるんだけど、うん、テニプリの。要は対峙すると五感が奪われてくっていう、うん、テニスをしてるとね。
やば、そんなジョジョみたいな戦いになってるの。
だからだんだんさ、まあ視覚だったりとか聴覚でもやられてるわけですよ。
やられてます、やられてます。
まあいいよ、まあ、
好みを捧げてデザインやっていきたいなというふうに思うんですけど、まあ、君は大吉ですか。
はい、
羨ましい。
まあ今年ね、まあ結構俺の中で、まあ進化を問われる年かなと思ってるわけです。
なるほど。
2023年、
なるほどなるほど。
自分の中で例えばエマだったりとか、
うん、
あとムーブメンツだったりとか、まあ、看護師ってところですごくちょっとチャレンジの年ということで。
ターニングポイントってやつですね。
でもね、今までね、結構寒川神社、まあ近所なんですけど、
はい、
そのおみくじはめちゃくちゃ指標にしてるんですよ。
指標にしてる。
はい、全く勉強してないんだけど、国家試験、看護師の国家試験を受けるときに引いたら大吉、何でも叶う、あ、受かったと思いましたね。ぐらい指標にしてて、
うん、
ちなみに今日大吉だったんですけど、今回は、うん、今回もまあ一言で言うと何でも叶うと、
はいはい、
まあ、ちゃんとやり続けろと、
はいはいはい、
来た来たなと思ってるので、まあ、すごくもう揚々でございますね。
いや、期待しますよ、
はい、
もう僕のね、今日振り払うぐらい。もう俺明日引いて帰るから
頼むぜ。ちゃんと寒川さん行った方がいいんじゃないか。さて今日はですね、まあ、75回ということで、はい、
うん、
新年2発目ということで、まあ、タイトルにもあると思いますが、
はい、
まあ、ある方を呼んでるんですが、まあ、その前にね、その前にちょっとお便り読んでいこうか。
はい、ちょっとね、一発来てるんで読ませていただきたいなというふうに思うんですが、感情カウパー戦改め踊る大前立腺、鼻からうどんを吸って口から出す系女子さんです。
おっと、
はい、好きな女性の自転車のサドルはマヨネーズをかけて舐め回すでおなじみの野田さん、そして穂積さん、どんなに読まれなくても僕はメールを読まれるまで諦めません、送り続けます、ということですね。
読みました。これギリ拾えるラインじゃん。
これはまあいけますね。
ギリ、感情カウパーセンさん、お待たせしました、拾いました。はい、はい、僕の言われようがすごすぎですな。もう一回言って。好きな女性の自転車のサドルはマヨネーズをかけて舐め回すでおなじみの野田さん、
うん、
やばいだろ。
あれですか、やっぱり生姜焼き弁当的な感覚でかけてるんですか。
そうです、ちょっとずつ味が違っていくんですよね、
味変のために、はい
はい、ナイロンだったりとかね、ポリエステルだったりとか、
ね、たまに牛皮がね出てき
て、そうなんでございます。男性女性とのおいって感じでございますが、まあまあまあまあ、まあ、なんだっけ、もう 何が週か忘れちゃったよこれ。
いや、これはお便り読まれるまで送りますというだけのお便りです。
あ、そうだったね。今年もよろしくお願いしますと。
お願いします。
はい、指標にしてほしいね、このラインはギリギリ読むと。
なるほど、
うん、
いや彼もね、多分ギリギリを攻めるってことに今快楽を得てるんじゃないかなと思うんだよ。
あ、なるほどね。まあなんかすごくギリギリだよね、感情カウパー戦だったりとかさ、前立腺、うん、鼻からうどんを吸って口に出す系女子とかさ、
なんかさ、もう見慣れすぎたのか、このぐらいじゃ響かなくなってきてる俺らもいるからさ。
あ、じゃあもっとハードル上げたね今ね。かかってこいやと、
うん、
かかってこいやって言われには読まない俺らっていう、
うん、まあでもね、徐々に 変革起きてますよ。
そうですね、
革命は夜に訪れると思う。
だんだん何回感情カウパー戦改めてるって話だよね。
ねえ、
あのゲスト
葛飾北斎かって感じでね。
本当だよね、毎回変えてますが、まあ、今年もお便り等ですね、皆さんお願いしますと。真面目なお便りもあれもやってないね、1年間ぐらいね、あの現役ナースのお悩み相談コーナー
やってないね。全然みんなね、お悩み抱えてないみたいなんで。
おら、ほんとそんなにみんな元気ですか、
うん、
そんな元気ですか
ね。あっけらかんとしてるそうなんで、
はい、
いいじゃないですか。
じゃあ次行ってみますか。
行ってみましょう。
はい、じゃあ次のコーナーです。
野田ラジオ
This guy is amazing。 今こいつがやべー
やべ
ー。はい、このテーマタイトル、タイトルコールか、
はい、
かかったということは、まあ、今日はまあね、タイトルにも冒頭にもちゃっと出したように、今日はゲストを呼んでいますと。
ゲスト会です。
ゲストはしかもね、ちょっと初めてのパターンなんですよ、
うん、
まあ今までのゲストさん、ここ1年2年ぐらい、
うん、
呼んできた皆様は、まあ、僕の友達だったり友人、
そうですね、
そう、一緒に仕事をしてる人だったりとか、うん、まあ、エマのメンバーでね、共通の友人、
うん、
今日はですね、穂積くんの紹介でございます。
いや、そうなんだ。今年はもう穂積側の連中も連れてきたいというふうに言ってたと思うんですけど、
せやで、
僕のですね、友人の中で、
はい、
もう一番危険人物と言っても過言ではないというか、
危険人物、
まあ、その危ないね、仕事してたりするわけではないんですけれども、
うん、
まあ、非常にハラハラさせられるような人間というか、
うんうんうん、
まあ、そういう人間を連れてきましたんで、今日は。
じゃあ紹介お願いしてもよろしいですか。
はい、僕の友人の浮田龍二くんです。
どうも。
いやね、浮田くんはですね、はい、僕とはもうあれですか、小学生ぐらいからの付き合いで、
ね、
一緒にね、音楽をやったり、まあ、一緒にバンドをやったりね、してね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。中学の卒業イベントみたいので、
イベントで
なぜかバンドを組んでやったりしたんですけど。
聞くと高校も一緒だって。
高校もね、鶴見根高校で一緒にやらせていただいてたんですけど、まあね、そこからのいろんな腐れ縁があって、
うん、
まあ、未だに続いている中なんですが、急にね、行方をくらます時があるんですよ、彼。
どういうことよ、それ。
でね、そのフラッと帰ってきたかと思うとね、
うん、
なんかすごい事件に巻き込まれたりしてる人間なので。
すごい事件、
まあ、ちょっとね、今日はまあその辺の話も深めつつですね、野田くんに主導権を握っていただきながら、いろいろ聞いていただきたいなというふうに思うんです。
わかりました。いや、ちょっと俺も聞きたいことが、まあ、ちょっと前提に、ね、僕も全然知らないわけじゃないんですよ、
うん、
一回ね、エマのね、写真撮影かな、動画撮影の時にちょっとヘルプでね、うん、呼んでいただいて挨拶させてもらったこともあるんですが。
ああ、そうなんですよ。まあ、彼のキャリアのね、その膨大なキャリアの中の一つにカメラマンってのもあって、
うん、だからそうなんです。あのカメラマンで呼んだんですよ、その時は、うん、なので僕はカメラマンのウッキーだと思ってた。ウッキー、あ、そう、ウッキーって呼んでます。はい、浮田くんなんでね、
浮田龍二、改めてウッキーでよろしくお願いします。
はい、
はい、ウッキーで行きたいんですけども、まあ、はい、ウッキーはそうなんですよ。カメラマンって印象があるのと、まあ、何やかんや僕も噂だけは聞いてました。小学校ぐらいから。友人の後輩なので。はい、
あ、そうですよね。
そうなんですよ。
うん、
なので、そのお話はウッキーウッキーと聞いてたんですが、まあ、サックスパートですよね。
あ、そうです。
中学校は。
すごい。
そうですよね。まあ、やっぱサックスパート知り合いいるので。
そうです。
そういうこと
です
。
看護師の知り合い。
はい、そうなんでございますが。さて、じゃあちょっとウッキーにも喋ってもらおうかな。
はい、
ね、
そのなんか、まあ、結構がっつりだけど、まあ、今年齢は、
あ、うん、あの同い年、穂積くんと、はい、
25? 僕はまだ5だけど、
26の代
ですね。はいはいはい、
うん、
お若いでございます。じゃあ俺の2個下になるわけですね。
そうですね。
うん、そのさ、危険といったところとか、さっき言ったようにハラハラするとか結構ね、穂積くんからハラハラってワードあんま聞かないというか。
そうですよ、僕が太鼓判を押してハラハラだって言ってるんですから、
ね、それすごいですよ。なんか結構穂積君はやっぱりあんまり危険なことを危険と言わないというか、うん、こいつならそういう道を渡ってもうんうんうんってわけだけど、多分穂積君が危険っていうぐらいだから、その範疇をはるかに超えてるんだと思って。
そうなんですよ、
はい、
僕の予想を30倍ぐらいに超えて、マジみたいな感じのことをやるんですけど。
ありがとうございます。
なのでちょっとそこをちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、うんうん、いや、俺が今びっくりしたのが、
はい、
まあ、まずカメラマンだと思ってたんだけど、
はい、
それは一部の顔だったに過ぎないのか。
一応あの、まあ、大学を卒業してから、
はいはい、
ちょっとそのいろいろなお仕事を始めようと思う。その中の一つにちょっとカメラマンがあって、まあ、その時期はもうカメラマンがメインでやらせてもらってたんですけど、
へー、
まあ、同時並行でそのちょっと前かなとかには、多分やばいエピソードの一つとしては、あのマルチ商法に めちゃくちゃハマってたことがあったり。
そうなの？
はい、そうなんです、うん、はい、なんならホストをやってた時期もあったり。
ほうほうほうほう。
一転してディズニーのキャストやってたりとか。
それもことをやったの？嘘でしょ。
結構いろいろねやってて、あのなんでその肩書きがやばい人ってなっちゃったんですけど、
はい、噂に聞くと社長もとか店長もやってた。
そうなんです。で、あのカメラマンの後にですね、うん、焼肉屋、渋谷でちょっと焼肉屋と居酒屋のその、ま、店長兼社長をちょっと営んでました、つい先日まで、はい、うん、だったんですけど。
俺はこれだけ聞くと、まあ、俺も結構ちょっといろいろなことをやってるってところにちょっと似てるとこもあるんですよ、はい、まあ、俺も看護師やったりとか、うんうん、まあ、音楽やったりとか、まあ、社長やったりとか、うんうん、まあ、俳優やってみたりとか、居酒屋店やってみたりとか、うんうん、まあ、そういうことがあるけれども、
あ、
まあ、まず思ったことはなんでいろいろしようと思った。
そうですね、もうもともと大学生だったんですけど、その時はあの、うん、教員を目指していて、
うん、理科の先生になる。
そうなんです、そうなんです、理科の先生を目指してたんですけど、うん、大学生中に実はそのマルチ商法にどっぷりハマっちゃって。
あ、そう、それもめっちゃ聞きたかったんだよね。
そうなんですよ、うんうん、簡単に言うと50万の USB を買っちゃって売りつける人をしてたんですけど。
それはハイスペックですね。
だいぶちょっと頭おかしいことしてたんですけれども。
そ
うね、
その USB の中に、はい、すごい投資システムが入ってるっていう振り込みだったんです。
投資のすごくチープに言っちゃうと必勝法みたいなのが書いてあって。
いやいやいやいやいや、結構あれじゃない？ザじゃない？
もうザです。一時期めちゃめちゃ有名になったタイプのマルチ商法にもうちょっとぶり使っちゃってまして。なるほどね。
教員を目指しながら、
そうなんです、
まあ、その大学生中に教員を目指してたけど、まあ、マルチの世界に出会ってしまったと。
はい。で、まあ、そこはまあ足を洗ったんですけども、
うんうんうん、
でそれもちょっといいきっかけだったというか、
うん、
あれでもう自分の中ではもうサラリーマンになるか先生になるかぐらいな、なんていうか二択ぐらいの気持ちで大学に入ってたんですけど、
うんうんうんうん、
一つそのなんていうか危険なものに足を踏み入れてちょっといろいろ価値観がぶっ壊れたというやつ
が。バイアスが壊れた。
あ、バイアスはそうですね、はあはあはあ、はい、あ、何でもできるんだなって逆に思ってしまったという。
はいはいはいはいはい、はい、
それきっかけにじゃあちょっともう気になることを片っ端からやってみようと思って、
うんうんうん、
まあ、失敗しても、
うん、
そうか、だからその時は借金50万だったんですけど、
USB
買っちゃったんで、 USB 買っちゃったんで、
うん、
もうおしまいなぐらい失敗だなってその時思ってたんですけど、
うんうん、
まあ、失敗しても50万かと思って
強い。
でもめちゃめちゃ頑張って2ヶ月死ぬほどバイトしたら返せんなぐらいの金額なんだなってちょっと思っちゃったんですよね、その時。そう考えるとこの20歳のうち早いうちに失敗することってなんかそこまでやばい失敗ってあんまないんだなってちょっと思ったと
思いますか。なるほどね、
うん、それもあってじゃあもう気になることはとにかくやってみようと思って、うん、いろいろやりだしたんですよね。で、その一端で楽しそうだなと思ったカメラマンやったりとかディズニーやったりとか、はい、
結構さ、なんつうの、そのディズニーもそうだし、まあ、俺はカメラのウッキーを見てたからな、例えば経営やってみたりとか、うん、組織回すってことだね、店長としてとか、まあ、カメラもそうだしホストもそうだよね。時間もかなり割かれると思うんだけど、結構一個一個がどっぷりしっかりやらなきゃいけない感じじゃん。なんか勉学学ぶのは好きなのかなって印象はあって。
あ、でもそうですね、なんていうか好奇心は結構昔からある方だったのかな。
なるほどね。
で、割と誘われたら何でもやりたいと思うタイプで。
あ、じゃあでもその誘われたらが結構多い、うん、やってみない。
そうですね、誘われたらが結構多いですね。なんか一個やってる最中にこれも一緒にやんないみたいなことを言われることが。
それ本気でいいねってなっちゃうの。
本気でいいねってなっちゃうんですよね。
あ、だから USB も本気でいいねってなっちゃった
なっちゃいました
なるほどね。その時はさ、別に確かにマルチにどっぺりの人ってさ、例えばこんな感じでオープンに言う人ってあんまりいないと思うんでね、うんうんうん、俺が今思ったのは幸福の科学の第2世の YouTube 分かる、
あ、
息子さんが
ひろし、
ひろしかその人はもちろん俺宗教に否定派はないんだけど、その経験を踏まえてこういうのも乗り越えてまた新しい価値観生まれましたって言ってる人って、まあ、そう多くないかなと思ってて、なんだこんな明るくね、うん、なのでちょっとすごく聞きたいことがいっぱいあるんだけど、
はい、
例えば今思えば振り返ればマルチだったの、 当時はこれマルチじゃねえだと。
ああ当時はマルチだなと思ってたんですけど、そんなに否定しなくてもいいんじゃないかなって思っていましたね当時は、
うんうんうん、
まあ、ある意味その分かってないなみたいな感じ。
ああなるほどね。
ね、ちょっとネタバラシとすると彼僕にも売りつけてきた。
そうなんです。
でもそれってでも本気でいいなって思ってた、
ね、そうなんです。その時は騙してやろうとか全く悪気はなくて、本当にいいものだって思っているから穂積くんにも声をかけたわけなんですけども、
う
ん、
でも実際そうだよね。僕も経営やってるんですけど、マルチの売り方って別に悪いことじゃないと思う、うん、今マルチって言われてるような商法って、まあ、別にビジネス的には全然あり得ることなんでね。まあ、なんだけれども何が、そこに問題が生じるかって、例えば傷ついちゃう人がいるってところかな。
いやそうなんですね。
このところで、うんうんうん、基本ビジネスとかでさ、ウィンウィンの関係を傷つきつつ幸せが広がっていくけれども、売ってる側の多分ウッキーだった人がちょっと立って振り返ると俺何やってんだろうってなっちまうみたいなところが。
そうなんですよね、
実際そうだったので。しかもやっぱ優しい子ってイメージない、穂積君。
優しい子ってイメージありますね。
こういうのってすごく話が聞いてくれるとかさ、うんうんうん、受け入れが早いみたいな人がやっちゃうようなイメージがあるんだけど、どうかな。
確かに確かに。そのマルチ商法自体大学生の間で流行ったのも結構その人がいい子が多かったなってい う、 いや
そうだよ、ね、
はい、会員っていうか周りにもいる子が。
だ悪い子じゃないじゃん当たり前だけど、みんな。いいなって、だって俺だって本当にいいなって思ってることはちゃんと伝えたいし、
うんうんうん、
なんか進めたいじゃん。
そうなんですよ。
おすすめしたりした。ホズミ君も結構おすすめしてるんだよ。なんか肩こり機とかさ。
僕買っちゃってるから。
でそれと変わりがないじゃん。
そうですね。う
ん、けれどもその裏にちょっとバックに例えば誰かが金儲けしてるとかさ、
うんうん、
使われちゃってるみたいな。でそれで結局最後傷ついちゃうっていうのは良くないなと思ってるが、まあまあまあそれは置いといて、まあそれを経験して、
はい、
まあ早いうちに失敗を重ねていこう、
はい、
ということでいろんな仕事を選択してきたということで、
はい、
多分ウッキーもうね、もう腰が低くてさ、うん、もうザいいやつなんよ。
そうなんだ、
恐縮です。
昔からこうなんだ。
なんか頼みたくなっちゃうんだよね。とてもこれやってみるのとありがとうございますって多分言ったことに対してちゃんと 100% で勉強するタイプじゃないかな。
うんうんうん、
いや本当に転身が早いっていうのは学習能力が高いってことだと思うんだよね。
うんうんうん、
カメラマンになるっつったらカメラのことすっげえちゃんと詳しくなるし、マルチのことはすっげえマルチ詳しくなるから。
あのね、看護師向いてると思うんだよね。だって多分結構犠牲心もあると思うんだよね。人の幸せが幸せタイプの時なかった。
ああでもそうですね。結構やっぱり誰かが喜んでもらえるのが一番楽しいというか、
おうおうおう、
その、まあ、前職というか、
うん、
居酒屋と焼肉やってた時もそのまあ裏方の仕事がもう大半になっちゃってたんですけど、まあ、今考えてみたらやっぱ現場が楽しくてすごい続いてたなっていうのが正直あったんですけど、どうしてもそのお客さんの顔が見れなくなってからがちょっと大変だったなって思った。
いやこれからさ、その失敗してやろうに転換できるのもすごいし、でもさっきの考えのまま言うと結構傷ついちゃうことが多い人が多いなって結構見てきて思ってて、まあ多分そういうのも右往左往もあったんだろうが、うんうん、今の話をするとあんま危険の要素ってあんまないかなと思ったけど、穂積君はどういうところに危険って思ったの？
いやなんて言うんだろう、一線超えちゃうんですよ彼は。
そうなの？うん、そのチャレンジが一線超えちゃう
と。あのね、まあ、それがすごくいいところでもあって、僕彼と一緒にね写真のプロジェクトをやってた時があってね、
うん、
俺がお題100個出すからお前それについて全部取ってこいっていうお題をやってた時があって、なんかの教会を探してこいっていうお題を出した時に、うん、なんか立ち入り禁止って書いてあるところを写真撮ってその奥に行って撮ってきたんだよ。本当に、ま、文字通り一線を超えるっていうので、
一線ってのはマジか、取り返しがつかなくなるかギリギリみたいな一線ってことね。
うん、でその マルチとかもそうじゃん、
うん、
最終的に、まあ、こいつ行くところまで行くんだろうなと思って、それはそれで面白いなと思ったから、
うんうん、
横須賀のヤンキーの写真を撮ってこいっていうお題を出したんだ。
すごいね、
うん、でマジで横須賀まで行ったの。そしたらもうヤンキーが絶滅してていなくてい
なかったっすね横須賀に全然。
でその代わりにじゃあ渋谷のヤンキー探すわっつって、うん、渋谷のヤンキー探しに焼肉屋に潜入したらいつの間にか店長になってたの。
そういうこと？
実は渋谷で働こうってなったきっかけも、当時その、カメラマンで働いてたんですけど、でそっから、横須賀のお題が出されいないなとなって、その時のミッションが、まあ、潜入するっていうのが主なミッションだったんで、ってことはやっぱりその一緒にいなきゃいけないな、 まあ、じゃあ一緒に働けたら一番だなって思った次第だったんで、うんうんうん、じゃあもうそのヤンキーに近いというか若者に潜入するにはやっぱ渋谷だなと思って、渋谷で働こうと思って。
それは本当にやっぱり死ぬこと以外 かすり傷的なマイン
ドが。あ、もうそうですね、はい、その時は、はい、
とんがったね、
とんがってるよね、
とんがったね、うん、
え、マジでとんがったこれ。なんかちょっと責任感じちゃったもん。
分かった分かった、危険っていうあの線引きは分かった。確かにそれで言うとウッキーの性格とか今の話を聞くと、タイマーやれって言ったらやっちゃうね。
あ、そうっすね、うん、多分あの勧められる人によっちゃうかもしれないですけど、言っちゃうかもしれないですね、
まあ、断れない的な話。
いや、
あの、あるのやっぱり自分の中にこれはいけねえけど答えなきゃ的な線って、
なんか答えなきゃってよりか面白そうだなって思っちゃうと勝手に言っちゃう。
好奇心、
好奇心ですね。
じゃあ意外と根っこは不良なのかな。
いや不良というか、なんかもうそういう世の中が決めたルールを全部無視して自分の好きなもので通すっていうところ。
あ、だけど世の中のルール、まあ、要は法律だったりとか、まあ、社会のカーストとかいろいろあると思うんだけど、うん、そういうところにバシバシ当たり前、まあ、ウッキーの我が道を行くで、うん、そういうところで一線を越えてしまうって、なんつうんだろうな、行けなくなっちゃう可能性があるってところだな。
そこが危険ポイントかもしれないですね、自分で言うのも変ですけど。
でもね、彼ね戻ってくるんですよ。
もう実際寒かにしたいや、なんか そうなんですよ、俺思ったのは、まあ、結論生きてるんですよ。
そうな
ん、結論生きてるってところで、まあ、あの人間ってやりたいやりたいで、でもやりない、やりたいけど自分の夢があるのにやれない理由を探し出しちゃう生き物なので、そういう人が多い社会なので、そこに関して言うとそのマインドを持てるのは強いなというか、
ありがとうございます。
なんか俺がって言ってるのは、まあ、多分俺はウッキー側じゃないだけなんだけど、バイアスがかかってるの、さっき言ったように。多分本当はみんながウッキーみたいな動き方をしてれば一線ってのはないよね。
そうです
、確かに。
そうそうそうそう、
だからなんかこれの話を聞いた時に、僕はあのチョンキンマンションっていうマンションがね、
え、待って、知って、台湾かどっかのやつ、
そうそうそう、
そうだよね、
あるんだけど、そこのボスに会った文化人類学者 の, 村あの小川紗友香さんって人がいて、で彼女が言ってたんだけど、チョンキンマンションでは何でもありなんだよ。隣人を騙して金取ってもいいし、あのその辺に置いてあるもの全部盗んでもいいんだけど、うん、でも全員が何でもありするからルールがないっていう。それがストリートの生き方だっていうので、みんな身に染みたがってるから、
そっち寄りじゃん、
うん、だからマジで、渋谷系アナキスト僕からするとなんだけどね。でも彼は彼でさ、それなりに傷ついたりもしてるんだよ実は。
だからそれは思った、このマインドがあるとさ、うん、結構まあいいや次、まあいいやって次だけど、一個一個の行動のウェイトはめちゃめちゃでかそうだなっていう、うん、でも傷ついたエピソードってのがまだしっかり見えなくて、やっぱり例えばだけどさ、うん、マルチにがあって気づいた時にはやっぱりへこんだりするわけ。
あ、そうですね、やっぱりマルチをやめたというか無理だなって思った時も、やっぱその傷ついてる人というか、やっぱ先がないなっていうのに気づいちゃったところというか。
なるほど。
まあやっぱり誘っていくのがメインなんで、どんどん下の子たちができていくわけですけど、まあ、その子たちが結局やっぱ稼げてない子が大半だなっていうのに気づいちゃったというか、今はしんどいかもしれないけど大丈夫、これに信じていればっていう気持ちで、あの頑張ってたんですけど、まあ、それがまやかしだと気づいてから、あ、これは誰かを傷つけることなんだって自分の中で解釈しちゃうと、もう次第に嫌になってきちゃう。
あ、そうだよね、確かにね。じゃあ一個も線引きは先がないなって思った時か。
そうですね、うん、はあはあ、ただ面白くなくなっちゃう。
それって、あ、今までやってきたこと無駄だなって思っちゃうの？そこまで
い
く？
無駄だなっていう感覚は全く実はなくて、
うんうんうん、
あ、もうやめようという、
生きるためにの手段みたいな感じになってる。
あ、
例えば、まあ、俺はね、うん、看護師をやってて、まあ、さっき言ったようにいろんなことやってるって見方をされるんだけど、大目標は人を救いたいってのが、うんうん、まあ、何でもいいの、楽しいことやりたいの、でそれに対しての手段として看護師としてそれを達成するか、会社経営として達成するか、動画制作として達成するかみたいな感じでやってるんだけど、ウッキーはそういう感じではなく、要は繋がってるんよね、俺の繋がってるとか、うん、照らし合わせてるの方が近いかな。
ああ、
看護師をやりながら、居酒屋店員を重ねてみて何が被ってるかなとか、どこが通ずってるかなとかやるんだけど、結構ウッキーもね、いろんな仕事でいろんな人との絡みがあるから、同じもう全く別物として仕事に取り組んでるのか活動か、はい、 それとも延長になるのかな。
そうですね、その始めてみた時はあの別物の感覚から始めることが多くて、その、まあ、新しい景色が見れる気がするっていう気持ちからやっぱり入ることが、うんうんうん、あの多く、何かを始める時はですね、
うんうん、
まあ、次第になんていうか共通項もどんどん見つけてきて、あ、これ一緒だったな、あ、前やったこれと似てるなだったりとか、まあ、そこでもまた面白さを感じたりするんですけれども、まあ、ある意味それもなんていうかミックスしての新しい景色に近いというか、
あ、じゃあどんどんアップデートされていくんだ、はい、ウッキーが、はい、
しかもなんか野田とウッキーの違いって、うん、野田はさ同じこと別々のことを同時傾向的にやるじゃん、
うんうんうん、
彼ね割と没入していくから一個に、で同じ時期に1個のことをやって次のところに行くときは1個前のことやめてるから。
なるほどね、うん、それできるのすごいね。怖くない今までの技術を1回捨てるって置いとくって。
そうですね、なんか、まあ、振り出しに戻るじゃないですけど、うんうんうん、あのなんですけど、ある意味その異世界転生じゃないですけど、
いや、そうだね、はい、割と強くてニューゲームし
結構
うん、そうかそうか、なんかじゃあ結論いろんな仕事やっててたどり着くとこが同じみたいな感じじゃなくて、どちらかといったらつながってどんどん新しいことをやることによって世界がとかウッキーがアップデートしていくって感じなんだね。
そうですね、
肉付けされていくって方が、
はいは
い、強くね。
いやめっちゃ強いんだよ、
うんうんうん、
めっちゃ強いんだけど逃げ出す時があるんだよねやっぱり。でも
そうです、
そうなの、はい、まあ、今回も寒川に帰ってきた
から、寒川帰ってきたんです、
これ逃げ出すなの。
はい、あの逃げ出してきましたね。
あ、ちなみにそう、あのここでは言いたいんだけど逃げ出すことは否定派じゃなくて、逃げれるんだったら逃げた方がいいというか、うんうん、逃げれるも戦略の一つだと思ってるからちょっと安心して聞いてほしいなと思って。
ありがとうございます、
はい、どうしたの今回は。
そうですね、まあ、お店を渋谷で、その小さいお店なんですけど、そのまあ、ある横丁スタイルの中にお店をいくつか持っている状態だったんですが、うんうん、まあ、その中でさらに1店舗追加で増える予定で1月の2日にだったんですけど、メニューとかも全部作り終わって、そのまあいわば株主さんというか出資者の方とちょっとお話ししてた時に、まあ、喧嘩というかちょっとバチってしまいましたそれでまあもう無理だなと思ってしまいまして、そこで、
うん
うん、失礼しましたと言ってそのまんま電車に乗って寒川に帰ってきて実家のお布団で寝たっていう感じなんですけど、
いい、よく対抗したね、対抗して、うん、赤ちゃん帰りって言うんだけど、
はい、
よく対抗したね、
はい、対抗しました、もう無理だなと思って。でちょっと実はこれの前にも実はその2回実は逃げ出したことがありまして、
はいはいはい、
あの職場から、はい、
そう、店長業を、
店長業です、はい、社長業に近いですね雇われ社長ではあったんですけれども、はいはい、自分で法人を立ち上げて、
うん、
まあ、それも実はその立ち上げなよって言って立ち上げさせられたに近いんですけれども、
うんうん、
まあ、今考えたら結構やっぱ労働者ってかなり守られる立場にあるので法的に、
そうね、
うん、まあ、そういうのが関係なく経営ができるようにっていうので、多分僕以外にもそういう感じで立ち上げていた人たちが多かったんですけれども、まあ、その中の一人で法人を立ち上げた時ばっかかな、なんでその時はもうずっと、もう法人を立ち上げたら逃げるも何もないから、うん、みたいなことをずっと同じ立場の人からも言われてましたし、その上の出資者の人からも言われ続けていて、
そ、なるほどね、
うん、ああそうだ逃げられないなと思ってたんですけれども、法人を立ち上げて一月で逃げ出しまして、その時は沖縄に行って、うんうん、海に沈んでしまいたいと思って飛び出していきまして、
まあ、簡潔に言うと死にたい、
はい、簡潔に言うと、うん、そうです、
うんうんうん、
言ってしまうと、まあ、そういう願望が芽生えてしまいまして、あまり、そうです、はい、
そうだね、ちょっとさ、なんつうの、結構行動がある側面から見ると極端に突き進むみたいなことあるから、これ感情がついてきてるのかとか、感情が逆方向に行っちゃうんじゃないかとか、
うん、
なんなら思ってることもすごく白黒ではないんだけど、急に極端に振り切れちゃうんじゃないかなったら心配はやっぱり話聞いてて思ってて、
そうなんです、それがちょっと今まではいい方向に結構そういうのって進んでたんですけれども、うんうん、そのマイナスの振り切りが起きてしまったのが、
いや反動でっかいだろうねこれ、
すごかったですね
うんうん、うん、よく踏みとどまったね。
そうですね、で、まあ、それも実はなんていうか些細なことというか、もう沖縄に逃げ出したその日そのままの足で
飛行機に乗って
本当に沖縄行ったんですよ、本当に沖縄行って ったんですけれども、着いたらすんごい嵐でめちゃくちゃ嵐で、しかも着いた途端に歯が痛み出すというか奥歯が痛み出しまして、でそのままあの病院に行ったんですけれども、
沖縄の病院に
行きました。はい、
それは何、診療内科の
方、歯ですね。あの 歯の痛みの方がもう我慢できなかったんで、
そんな痛いの、
すごい痛かったですね。で持ったら、見てもらったら奥歯が粉々に砕けていて、知らず知らずのうちにその多分強い力がかかってたみたいで、
ストレス的なな
のか、そうなんです、実は。
はあ、いやそうだろうね、きっと。
めちゃくちゃ痛かったです。
いや相当なストレスがかかってる状況じゃないか、それは。
そうなんです、実は。
で奥歯が粉々になってて、
で、あの歯医者さんに旅行ですかって聞かれて、いや違うんですけどって言ってたんですけど、まあ抜いてもらって、なんか悪いことでもしたんですかって冗談で言われたんですけど、そうですって言ってそこでなんかパチンとその感じはもう全部消え失せちゃって、もう帰ろうって。
ネガティブなところ、
そうです。はい、
それ何がきっかけだったんだろうね、言えたことじゃない。
あ、でもそうですね、
その些細なところだけど、はい、そうなんですよって、はい、要は今までその経営者とか逃げる前は仮面をかぶってたわけでしょ、
はい、
強く見せなきゃとか、 そこがふっと折れたんだ。
はい、ふっと。
孤独だったわけですね。
そうですね、なんていうか、おっしゃる通りで、なんていうか外界に触れた瞬間というか、やっぱ結構他の人と喋ってなかったんですよ。
なるほど、
もう自分の身内以外というか、会社の中の人というか、もう特に休みもなかったですし、うん、本当にその時熱中してたんで、寝る間も惜しんで、もう会社の近くっていうか職場の近くに家も借りてたんで、もうなんていうか徒歩5分みたいなところでずっと暮らしていて、
うん、
まあ、電車にも乗らなかったですし、まあ、ある種、まあ、閉鎖された空間で、まあ、ずっと過ごしていたってこともあって、なんでもその時は、あ、ここで逃げたらもうおしまいだなぐらいの。
急に強くなったね。
そうなんです
、うん、他にもう、
あ、はい、
俺にしとって社会はないん
だ。あ、そうです、その社会がもう他にないっていう感覚、う
ん、やっぱ人との接するって極端に言えばやっぱ大事だなと思ったのかな、それは。
あ、そうです、その時すごく大事だなと思って、
うん、
あ、まあ、逃げちゃってもうおしまいだなって思ってたんですけど、まあ、その歯医者さんと喋ったことによって、なんかバカなことを考えていたなと我に返ったというか、はい、
じゃあ命を救う歯医者があるってことですね。
そうです、
沖縄に
沖縄
の歯医者すげえよ。
すげえ。
そうです、救われました。
こ、
はい、
れはスポットの周りに歯医者をいっぱい置くべきなんじゃないかな。
歯が痛えってなって。
そう
そうなんですよ。
でもこれはウッキーの人生エピソード的には、はい、まあ、ネガティブなように語ってるかもしれないけど、はい、トータルの最後の結論的なところから踏むと今後の人生的にはポジティブだよね。
はい、かなりポジティブです。
やっぱでもキーの体験だよね、これって。
かなり体験、いい体験だった
なと。死にたくなったら歯医者行けいいの。
死にたくなったら、そうです。
そう、
ね、なんかした方がいいです。
話しざるを得ないからね。そうか。そうかそうかそうかそうか。
そうなんです。で、ちょっとこれと並行して、うん、その実は2回目も逃げた時に、
うん、
またおしまいだなと思っちゃったんですよ。そのやっぱりずっと働いていくにつれて、うん、またそのここ以外社会ないマインドになっちゃって、領域に閉じ込められちゃって、で、パツンとまた逃げたんですけど、その時は何にも持たずに、なんか落ちてたチャリに乗ってとにかく南の方に住んでったんですけど、その時は何も考えてないですね。もう南の方に住んでたんですけど、うん、そしたら
特に南に行きたい、
ね、特にやっぱなんていうか、楽園なんですかねですけど、とりあえず南に行こうと思って住んでたんですけど、チャリ乗って10分で警察に補導されまして、
盗難車、
はい、盗難車でちょっと待って
なんか運いいよね
はい、めっちゃ運いいです、はい、
どこかホッとしなかった、
そうですね、ホッとしました。
そうだよな、
はい、警察の人に全部喋って、
止めてほしいでしょ、
多分止めてほしかったんですね、はい、本当その時良かったなというか、
ほっとしそうだね、
はい、
やべえじゃなさそう
そうか、それどうしたの、それ。
あ、でそれで警察の人に喋ったら吹っ切れちゃって、まあさすがにもう迎えに来てもらわないと出れなかったんで、その時は実家の母と会社のもう一人が来て、
うん、
出たんですけれども、はい、でそのまま、まあ、一応会社に戻ってまた働き出してっていう感じだったんですけど、
うーん、いや だんだん見えてきたぞ。いやもう全然見えてないというか氷山の一角しか見えてないんだけど。
浮田流コーピング術。
コーピング術なんかね、多分ね表情からわからないよ多分。
ですか。
多分ずっと笑ってるんだろうねきっと。
あ、そうですね。
多分辛くても笑ってるタイプでしょ
う
ねきっと。
そうです。
顔だけは。
顔だけは。
はあ、いやいやいや、どうですよ細見君、友達として聞いてて。
いやなんか。いや、いやこのエピソード僕初めて聞いてんだけどなんかもうちょっと頼ってほしかったなっていうのはちょっと逆にちょっと寂しくなりましたね
申し訳ない
そうだね、今後はね、はい、もうどっか 逃走してもいいけど、あの逃走しますってこのラジオにお便り送ってからそしたら俺と細見が全力で探す。
ありがとうございます。
とりあえず南に行けみたいなでもなんかあれだね、その南に行ってたりなぜ分かんない、南に引き寄せられて
はしないけ
ど南に向かってるのを今回は自宅に帰ってきたんだよね。
そうですね、
それはすごいね、
うん、だなんかちょっと そこの中でも心境変化があって、さすがに2回、そういうことが起きたんで、うん、学習したというか、
うんうん、
合ってないなここって思っちゃったんですよね、うんうん、その時は。であとはそのなんていうか2回なんていうかちょっと自殺願望というかが出たんですけど、まあ、そこでちょっと思ったのが、そう思うぐらいなら振り出しに戻ろうじゃないですか。
なるほどね、
はい、
あ、だからリセットってことだね、
はい、
あ、なんかすごいいろんなとこが見えてきました。だから一回捨てられるようになったんだ、
はい、
今までやってきたことを、
はい、
なんか極端に言うけどちょっと一個心配なところだけど、はい、自殺に興味はない。
そうですね、その時追い詰められてた時はちょっとなんていうか調べちゃってたりとかしてたぐらいですけど、
自殺っていうか死っていうとこ、
ね、
うん、死ってとこに興味がある人もいるんで、やっぱり。
ああ、そうですね。
でだからといって自殺を選択するわけじゃないけど、その人はね、はい、死っていうことに興味をすごい関心が向く人もすごくいる、
うんうんうんうん、
でそのさっき言ったようにホストを関心、うんうん、ディズニー関心みたいなところのところに死はない。
今は特にどちらかっていうとその早く老後にならないかなぐらい気持ちだったんですね当時は。
あ、いい捉え方じゃないそれは、
うんうん、そう。で今回思ったのはもう老後にしてやろうと思ったというか、自分自身を。
なるほど。
待ってるんじゃなくてもう
老後を迎えに行く、
はい、もう老後を迎えようと思いまして、
うんうん、
ちょっとその地元に帰ってきたっていうところもちょっとありますね、
まあ、いいねじゃあいい老後にしますか一緒に
ぜひ
いや彼ね老後のプロジェクトやってるんですよ今。
お、
何
老後向けプロジェクトやってるじゃん。
老後向けプロジェクトやってるんですよ。すごく向いてるよね、うん、今を語るっていうことをやってるんですよ。なんかね、そうなんです。まあ時間も結構いってると思うので、まあ触れたいことはいっぱいあって一回収まりつかないんだけど、生きててよかったなと思う。
あ、めちゃくちゃ思います。
あ、やっぱ どういうところで思ってた。ウッキーって俺だけとか思ってた、こういう感じになるのとか。
あ、その瞬間はそうですね。
あ、
どちらかっていうとなんていうか、もっと辛い人たちはいっぱいいるんだろうけど、あ、もう自分には無理だなっていうか、
うんうん、
すごく視野が狭まっていた感覚は、ね、当時振り返ってみるとめちゃくちゃあります。
なんか人と接して自分のことをふと話せてホッとするみたいなっていうことが意外と、やっぱ俺は、ね、精神科の思春期子供たち畑にいたので、
はい、
そういう子が多いのよとても。でようやく人と接してはっみたいな、
うん、
だからなんかのその語りのエピソードって多分いろんな人を救うと思わない？
いや、めちゃめちゃ救うでしょ、うん、
すごい嬉しいですね。
いや、マジでそう思ってて、うん、だからなんか今生きててよかったなって、まあ、どこで思ったのかなと思って。
ああ、そうですね。本当になんていうか、まあ、一つでこの収録の場にラジオの場に来れたってことも思ってますし、
うん、
なんていうかまた新しいことができる感覚というか。
なるほどね、
はい、生きててよかったなと。当時はもうこれができなかったらおしまいだ、これができない自分なんてもう何もできないみたいな不能感に陥ってたんですけど、うん、まあパチンと冷静になってみたら、いや待てよ、それも自分が勝手に思ってることだったなっていう冷静になったというか、
うんうん、じゃあ固定概念みたいなところを、はい、うん、ちょっとだけでも崩せると、はい、まあ、ちょっと景色も違ってきて、
はい、
まあ、結局、まあ、とりあえず生きてて今は良かったな、
良かったなと。あとはなんていうか、ちょっとその言葉で言うと軽くなっちゃうんですけど、死んだ気になったというか、
うんうんうん、
さっきほどもその老後、勝手に自分の中で老後と解釈して帰ってきたっていうのもありますし、1回自分はもう、なんなら2回自分は死んだ って解釈して、もうじゃああとは何も怖いものはないなくらいの感覚で、逆にいろいろできるな、ワクワクっていう気持ちの方が今は強くって。
でもそれいいね、うん、でも老後って考えると多分危険なことしないと思うよ多分
いやでもその僕なんかの分野だとそれは義肢再生っていう風にね言ったりするんだけど、もどきに死ぬって感じ、
うんうん、
さっき異世界転生ってことも言ってくれたけどさ、いや自分が一回一回死んだふりをするというか、
うんうん、
これあの本当に悩んでる人とかもそういう風に考えるといいと思うんだけど、死んだふりをして3日間ぐらい本当に何もしないで蓄えるっていうのをやることによって生き返ることができるっていうわけなんですよ、義肢再生っていう考え方っていうのは、うんうんうんうん、でもそういうところすごいあると思う。でも僕もコーピング入院とかふざけたこと言ってたけど結構そういうところあって、
うんうんうん、
なんか別に僕は心がやられてるわけじゃないけど体がやられちゃって、で、あもうダメだとか思うけど一回倒れて入院して帰ってくることによって、あの全く新しい世界観を持って次のことに挑戦することができたりするっていうのはすごくあるから、あのだからね本当にね、なんだ何度蘇るのかみたいな不死鳥の起きたところ、
いや不死鳥の起きたのねいやすごくとてもいいと思う。なのでちょっとね、あの面白いことやりたいね、うん、かなり
ありがとうございます。
羨ましいですよ。
本当ですか。
いや俺のできないことをやってるところだった
り。ようこそ異世界へ。
ああ、ありがとうございます。
なんつうかな。もちろんこれはもう一回じゃ収まんないね。回もこのラジオの回もですけど、もう多分みんな興味深いと思います。
ありがとうございます。
いやこれからの君の活動も興味深いですよ。どうなるのか。
きっとそうだと思うんだよね。でもなんか例えばそう多分予想つかないことやっていくと思うんだよね。今後も老後って言いながらも多分いきなりゴルフとかやりだしちゃうと思うけど、なんつうの抽象的な夢とかあるの？こうなったらいいなみたいな。
ああそうですね。でも抽象的にはやっぱり周りに人がいて笑って死ねたらなぐらいの。
これだよ。これ。俺もそれ夢。
ああ、
なんかそうじゃない？
うんうん。まあそうかもしれない。
うん。
そうな気がしてきた。
なんかでも今のはすごく重みがあった。俺はいろんな人の話を聞いて、まあもちろん俺の経験も少しは相まってそうかもと思ってたけど、まあすごくそこまで言い切れるのはやっぱ強いね。
ああ、ありがとうございます。
いやなんかまあ。一緒に仲良く死にましょう。
そうしましょう。
よし。
今日はですね、こうやってウッキーに来てもらいましたが、
はい、
もうすごくまあ俺も聞きたいことがありすぎてですね、まあ、本当に細かく聞けばどんなカメラやってたの、どんなホストだったのとか、どんな源氏団だったのとか、ね、いろいろ聞きたいことがあるんですけど、まあやってると多分1項目1時間とか。
いやそうですよね、
うん、もう大量の時間になっちゃうので
大量の世界を生きてきた男ですから
。なので今回はウッキーがね、うん、ウッキーとリュウジ君がどういう人かっていうのを多分大枠で分かってくれたと思うので、うん、またちょっとぜひ出ていただけません？
いや本当ですよ。
ありがとうございます。
定期的に出てきて今どの世界を生きてるのか教えて
くださいそうね、どの世界を生きてるのかっていうのをどうでした？穂積君も初めて友達、まあ、初めてというか友達を呼んでみて。
いやでもね、よかったね。いや本当に3日前ぐらいに電話があって店長辞めたっつって、
うん、
ええー、と思ったけどで寒川帰ってくるっていうから、じゃあ野田ラギチを出すしかねえなと思って出てもらったんだけど。
ありがとうございます。
でもね、こういうためにねやっといてよかったなと思った野田ラジオ。
そうね、うん、こういうなんかある意味おいでっていうあのオープンなさ、
うん、
プラットフォームというか、
うん、
もちろん視聴者も含めね、
うん、
あのでもウッキーみたいな人も含めだってなんつうんだろう、俺らも救われるもんね。
そうだよ、
うん、
で君の持った毒は誰かの薬になってるから。
おお、
もういい感じに締め始めた。なのでぜひぜひね、うん、飲みに行くか今度。
ああ、ぜひお願いします。
ホズミ飲まねえけど酒を飲まねえけど。
いやいや、ジャスミン茶飲むんで。
じゃあウッキーどうでした今日？
もうまるで今回初めてなんですけど、あの実家に帰ってきたような安心感の中ちょっとお話しさせていただけたんで楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ締めちゃう
よ。
75回でした。お便りお悩みもちろんお待ちしてます。ウッキーに関することもあのいや書いてくれたらね、うん、ウッキーに届けてまた出てもらおうかなとしたらね、はい、はい、インスタグラム、ツイッターですね、アットマークのだラジオ NODARADIO をぜひぜひ お送りください。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。